人の方々にも会って、いろいろな楽しい思い出があります。吉川さんがいらっしゃいますけれども、代表者会議の時に何度も若い時手を挙げて、ルーマニアに来ませんか来ませんかといろんな先生に言ったんですけど、いろんな理由で却下され、中にはもう本当に私が攻撃されているような、そういうような、感じを受けるような発言もあって、心が痛かった時に、吉川さんが、代表者会議の後で、はい先生、僕はルーマニアに行きたいですよって言ってくれた言葉が、本当に私の心の支えでもありました。吉川さんだけではなく、何人かの方もそう言ってくださいました。ある人は私のことをですね、本当に強い人間だと思ってるんですけど、本当はそうじゃないんです。強いように見えても本当はね、繊細で本当は弱いかなって自分も思うんですけれども、でも何かこういうふうに神様が、力強い神の何かに導かれてですよ、こういうふうに今ルーマニアでこの集会ができたこと、私の人生のハイライトじゃないかなと思っています。神様に心から感謝をしています。この集会はおそらくフランクフルトの矢吹先生や皆さんの助けがなければできなかったことだと思うんですけど、その矢吹先生と一緒にやっていく工程の中でですね、この、ブックレットっていうんですか、この集い の素晴らしいブックレットを作るときに、先生が、ほとんどしてくださったんですけれども、この絵がありますよね。この絵をですね、先生が用意してくださいました。私は最初にこの先生から原稿をいただいた時にですね、この絵はこういう感じの絵なんですけれどもね、ブックレットで折っちゃうとこうなっちゃうんですよ。わかりますか？十字架がね、この話はルカの福音書のこの23章の話ですけれども、ここは十字架が3本あるっていう話ですよね。でもこのブックレットだとね、折っちゃうからね、2本になっちゃうんです。十字架がどうですか、2本ですよね、皆さんね、十字架が2本になる、日本人の集いだから2本でいいのかなとか、そう思うんですけどね。でも私は2本になっちゃった時に、意図的に2本にしたのかなってふっと感じました。矢吹先生がとか私がじゃなくて、神様が意図的に2本にしたんだろうなって思うんです。ちゃんとまだ1本あるんですよ、こっちの方にね、書いてますよね。今日の御言葉の箇所は皆さんよく知ってる箇所ですよね。十字架にイエス様がかけられた時に、イエス様の右と左に犯罪人がつけられて、イエス様は犯罪人と共に十字架につけられるという予言が成就するってわけであります。右と左につけられたこの二人の犯罪人は、本当に光と影のごとくね、そういうふうに対照的な存在だったんです。一人はイエス様に向かって悪口を言って、お前はキリストではないか、自分と私たちを救えと、こう罵ったとこう書いてあります。今日時間が少ないので、もう一人の方がという40節のところからも先のところをちょっと私も考えてみたいと思うんです。日本の十字架と私がタイトルをつけたのは、もう一方の方の人は、後ろの表紙にあるので、前にあるこの日本の十字架を考えたいと私は今日朝思うんです。まず最初に私はこの40節のですよ、もう一本の十字架につけられた犯罪人に目を向けるとですね、信じられないことをこう言っているわけですね。40節のところで、もう一人の方の犯罪人は、反対側の犯罪人に向かって呼びかけているんですね。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください、こういう言葉がこの犯罪人の口から出たと聖書は書いているんです。 聖書はですね、時々読み過ごしてしまうとですね、本当に心に大事なことを訴えかけているのに読み過ごしてしまうことがあります。この犯罪人は名前さえ記されていないんですけど、私はこの犯罪人のこの洞察力といいますかね、霊的な何かがこの人物のね、どっかで開かれたような、そういう印象を受けるんです。もちろん十字架につけられるような犯罪人ですから、彼は悪い生活を、いわゆる闇の生活をずっと送っていた人物です。そして十字架につけられて自分の命があとちょっとで終わる、もう本当に最後の数分数時間というところでですよ、彼は自分のこの人生の、全てのこの悪いことをですね、あがなうがごとく自分が十字架についてるんだということを彼はよく認識し、自分がしたことの報いを受けているんだから当たり前だとこう言うわけなんです。私ははっと気がつきました。この三本の十字架っていうのは世の中なんだって。キリストを中心にして右と左にこういう種類の人しかいないんだっていうことなんですよ。前の最初の犯罪人はこう言うんです。お前がキリストだったら救ってみろとこう言うわけです。世の中の人はイエス・キリストのことを知らないわけじゃないんです。日本ではキリスト教本当に弱くてね、 1% のクリスチャンしかいないと言うんですけれども、でもイエス・キリストを知らない人はいないんです。漫画のね、題材にもなるんです、ね、セイントお兄さんという漫画がありますよね。イエスとブッダが立川で何のかんのって嫌いな人もいっぱいいると思いますけどね、日本人はイエス様を茶化すことができるぐらいね、知ってるんですよ。漫画を読んでるとね、いやーよく知ってるな、この聖書のこと、イエス様のことっていうぐらい情報としてのイエス様を持ってるんです。しかし、じゃあ情報としてのイエス様を日本人がどう捉えてるかというと、救ってみろって、救えないだろお前ハハハハって笑うんですよ。どうして日本人はイエス様をいじれるのかなんていう記事を私は読んだことがあります。でも世の中はそうなんです。キリストを嘲笑い、またキリストを信じることもなく、またその後ろにいらっしゃる神様を、ね、知っているんですけど、受け止めようともしない、信じようともしない、それが世の中なんです。そして残念なことに、その十字架の周りにある雰囲気というのは、いわゆる世の中の雰囲気というのは、そういう神様を、ね、嘲笑するような雰囲気で溢れています。神様も嘲笑し始めると、また自分の中にあるものも見えなくなり、何をしていいのかわからなくなって、そして世の中が、暴力と混乱といろいろなところに落ち込んでいきます。私たちは何か不思議なことが起こったかのように、ああテロが蔓延するヨーロッパ、いや中東、いやまた凶悪な犯罪が日本で、みんな生きがいがなくて本当に若い人たちが自殺していく日本、そういう問題に目を向けた時に、なんでとか言うんですけど、いやこれはなんででもなんでもないんです。神様から離れた人間の本質なんですよ。そう思いませんか皆さん。この犯罪人は自分の横につけられているイエスを見て、なんだよおいって言ったかもしれませんね。俺はあの犯罪人の頭のバラバと一緒につけられた方がまだマシだ、なんだよこいつは偽メシアじゃないか、口だけの男じゃないか、おい救ってみろよって、そういう感じじゃないですか。蛇の道は蛇と言いますから、この右側の、まあ右か左か分かりませんけど、最初の犯罪人はね、バラバが真ん中についていてくれたらよかったなとでも思っていたのかもしれませんよね。でも世の中の人たち、その十字架にかけられていなかった人たちも、その犯罪人、いわゆる最初の犯罪人と同じような気持ち、同調するような気持ちでイエスを罵ったと書いてあるわけです。こ れが世の中だと私は思ったんです。本当にもう、ね、混沌としていて、ざわついていて、本当に真理が分かっていない、そういう世の中が私たちの周りにあって、その世の中の波長に私たちも飲まれてしまう。たくさんの人たちがその波長に逆らえないで、それに飲まれていく姿を見て、私は時々どうしたものだろうか、時々恐ろしくもなってくるんです。しかしそんな風に渦巻いている否定的な暗い苦しい状況の中でですよ、どうしてこの二人目の犯罪人、右か左か分かりませんが、この二人目の犯罪人がですよ、この真ん中にいらっしゃるお方が悪いことをしていない人だ、いやイエス様だって分かったんでしょう。この二人目の犯罪人の洞察力は驚くべきものだなと私は思います。普通だったら自分も同じように痛い目に遭って十字架につけられてね、いや自分も悪いことをしたんだから仕方がないと思いながら、横にいる人が神よ彼らを許してくださいって祈ってる、ね、上にはユダヤ人の王って書いてるんですけど、そのユダヤ人の王っていうのもですよ、皮肉を込めてローマ人が書いてるんです。偽メシアとでも言う、そういうふうなことを言いたいが、ね、ゆえにいわゆる嘲笑する意味でそういうふうに書いてるんです、ユダヤ人の王って。でもそのプレゼンテーションというかですね、そのイエス様の姿を見ながら、この二人目の犯罪人は心の中で何かが解放されて、そのイエス様の本質が見えたんですよ。もっと面白いことがあります。このもう一人の犯罪人はね、悔い改めの言葉、いや悔い改めのこういう意思はありありと見えるんですけれども、イエスは私の主だとか言ってないんですよ、ね、彼はイエス様を認識したんですけど、彼のイエス様認識っていうのはどれくらいだったか、私は牧師宣教師としてですよ、この文章を読むだけではです、信仰告白に至るかなってふっと思っちゃったりするんですね。洗礼ももちろん受けてないし、教会に通ってもいないし、経歴を見ると悪いことばっかりのこの男が、この十字架についたその瞬間、何かが心の中で動いたんでしょうね。こんな言葉が彼の人生の最後のところでポロッポロッとこう出てきた。でもこの言葉は彼の心から出てきた言葉だったっていうことはわかります。彼の思いだったというのは分かります。自分は悪いことをしたんだけれども、本当にこれは私が受けるべき償いだ、だから私は十字架についてるんだ、でもこの人は違う、イエス様あなたが御国の位にお着きになった時には私を思い出してください、救ってくださいじゃないんですよ、こっち側の人は救ってみろって言ったんですよ。いや救ってくれ、救ってくださいって、救え救えって、この人はいや思い出してくださいって言ったんです。イエス様はその声を聞いて、その思い出してくださいって言った犯罪人に天国への招待状を与えました。いや招待状じゃない、もっと力強い言葉を与えました。あなたは私と共に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言うんです。この言葉を私は本当に深く強く受け止めたいと思います。世の中は地獄だと言った哲学者がいますね。神がいようといまいと、また神から離れていようと、神を知っていようと、宗教をやっていようがやっていまいが、善人だろうが悪人だろうが、いろんな価値観がこんな風に世の中で渦巻いている中で、イエス様が十字架につけられているその瞬間、自分の隣に十字架に同じようにつけられているその罪人にこう言ったんです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます、とこうイエス様言ったんです。なんと力強い言葉でしょうか。私は30年近くこのルーマニアで 伝道してきました。恐れの連続でした、正直に言うと。だってリビュー・モカンさんもギオルゲ・リッチシャンさんも、彼は迫害に耐えて苦しい思いをして生きるか死ぬかのところを通って福音を伝えてきた人たちです。私が説教しなければいけない私の前にいる教会の信徒たち、ルーマニア人たちは、みんな私よりも苦しいところを通って生きるか死ぬかのところを通ってきた人たちです。かたや私は日本という豊かな国に生まれ、ね、キリスト教の少ないキリスト教徒の少ない日本からアメリカに行き、蝶のように舞ってふらふらふらふらしながら、やっと神学校出たばっかりで、アメリカになんか流行りのように、当時東欧が開かれたからさあ行こうっていうアメリカ人のその軽いノリのようにですよ、一緒にアメリカ人のグループと一緒にルーマニアに来たっていうのが正直な話ですよ皆さん。でもそういうふうにノリに乗ってアメリカ人に乗せられてルーマニアに来て、そうだからルーマニアに来たんですって私は皆さんに言わないんです。神様がそういうふうに私にしてくださって、神様に導かれたから私はこの地に立っているって思わなければならない。ルーマニア選挙最初の頃は大変でした。こんなに綺麗でもなかったし、インフラも整っていなかったし、今も整っていないんですけれどもね。でも私は苦しい中、大変な中を通りながらも、イエス様を自分の前に置いて、そしてイエス様と一緒に歩いてきました。それはね、順風なね、順風満帆な道というわけではありませんでしたね。苦しいこともいっぱいあったし、今も苦しいんです皆さん。人生は苦しみにあふれていて、なんか本当に十字架につけられているような思いがしませんか。で、自分のこと言いますけど、皆さんだってそうでしょ。今の日本、ヨーロッパの人たちが集まってきて、ある先生がね、この集いの中でこんなこと言いましたよ。私たちヨーロッパは一つです。こんな一度あるじゃないですか。やっちゃいましょう、日本を私たちが変えるんですよっていう先生がいましたよね。その先生今回来られなかったんですけどね。でも私はその先生の勢いを聞きながら、いや先生そんなもんじゃないってここで思ってましたよ。私たち一人一人、一つ一つの群れは小さくて、もうアップアップ言ってる苦しみの中にいる、そういう群れじゃないですか。でも二つのことをお話しして終わりにします。一つは、私たちは十字架につけられた者の群れです。そういうふうに言っている人がこのテーマになったガラテヤ人への手紙という本を書いたんです。ガラテヤ人の手紙のテーマは、パウロがですよ、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、私はキリストと共に、キリストが私のうちに生きているのです。パウロもこの犯罪に、この犯罪には名前がないんですけどね、でもパウロは自分が犯罪人の頭だなんて、そういうことも言いましたよね。十字架につけられた人だったんですよ。キリストという十字架、いやキリストと共に十字架につけられた人物だったんです。彼は自分を捨て、そして十字架にあえてかかって、この神のために生きるという十字架にかかって、神様がそういうふうにされたように自分も十字架を背負いながら苦難の人生を歩いた人物だったんです。そしてこのガラテヤ人の手紙の最後の部分がこういうふうにこのパウロが言ってるんですね。しかし私には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているかいないかは大切なことじゃない。大事なのは新しい創造です。パウロはこう言ったんです。これがパウロの人生観です。十字架につくことは苦しいことです。でもその十字架につきながら、その十字架を背負いながら、私たちは他に十字架を背負っている人たちの、 持っている価値観と全く違った価値観で生きるんです。それが新しい創造ですとパウロは言ってるんです。それが私たちを自由にし、それが私たちに解放をもたらすものじゃないんでしょうか。最後に私はイエス様が十字架に疲れている時、このもう一人の犯罪人もイエス様と一緒に十字架に着いた、これが私たちの希望です。十字架は3本じゃないんです、2本なんです。私たちは神の言葉を信じます。キリストの言葉を信じます。どんなに私たちは十字架の上で苦しい思いをして、ああこの十字架は私の罪のためだ、私はもうだから、こういう仏教で言うと因果応報って言うんですけどね、私はそういうの背負ってるんだ、だから苦しんでるんだって、これはクリスチャンじゃなくても分かるんですよ。世の中の人だって自分が悪いことをしたからこんな苦しい目に遭うんだって思ってるんです。でもこの苦しみが横にいる人、横にいるキリストを、そばにいるキリストを見た時に、この苦しみの意味が変わるんです。苦しみじゃないんです。ああこんな私と同じ苦しみの中にいても、この人は周りの人を許してくれって祈ってる、なんだこの人は、絶対この人は天国に行くだろう、ああ僕もこの人と一緒に、この人のようにって、彼の心の中に徳であるとかね、平安であるとかね、そう人間性であるとかね、優しさであるとか愛であるとか、そういう言葉がよみがえってきた。そして私を思い出してくださいってイエス様に言った。その時イエス様がこう言ったんです。今日パラダイスにいますって、今パラダイスにいるって、十字架にかかって苦しんでこんなんパラダイスですかって文句を言わなかったんですよ。イエス様と一緒に十字架につけられたからパラダイスなんですって。私はここにキリスト教の本質を見ます。キリストはどっかに拝んでおく神様じゃないんです。私たちと遠くにいる方じゃないんです。私たちのすぐ横で私たちが今通っている苦しみを受けたって言ってくれている神様なんですよ。だからあなたの心やあなたの思いやあなたが分かっていない、理解できてないわけじゃないんだ。私はあなたの神、私はあなたを救うって言うんです。神様が私はあなたの主って言い出したのは、実は出エジプト記以降、出エジプト記も辛い道のりだったでしょ。エジプトで苦しんで、そしてアラノを通ってカナンに入っていくまでのその道中、神様は私があなたの主、あなたと共にいるって言い始めたんですね。それまではアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私はありてあるものってモーセまで言ったんですけど、その後神様は近づいてきてね、あなたと共に歩み、そしてイエス様に会って、この苦しい世の中の中でね、十字架にあなたと共について苦しんで、わかるよって私たちの背中を押してくださる神様なんです。私はルーマニアで自分よりも苦しんでる人たちの姿を見て、ね、自分よりも苦しみを通って、その後ニコニコしながら神様感謝しますって言ってるルーマニア人の姿を見て、私はどうやって私が伝道したらいいのかな、こんな説教の下手な私が、もうちょっとね、立派な先生方がたくさんいるんだけれどもね、でも私じゃダメだって思ったんです。しかしイエス様が言ったんです、ね、私とあなたと同じところに立ってね、共に行こうってこう言うんです。イエス様が十字架までも共に行ってくださる。イエス様は苦しい時にね、逃げていっちゃうんじゃないんです。一緒に十字架を背負って私についてきなさいと言ったイエス様は、またあなたが今背負っている十字架を私の十字架だと思ってついてきなさいって私たちに今日も語りかけてくださるんです。イエス様の言葉があります。パラダイスに一緒にパラダイスにいますよ。 この言葉が私にとって解放の言葉です。私はルマニアに来る前にいろんなことがありましたけどね、母親を亡くし家族から放り出され、たった一人になって天涯孤独になったんですが、でもルーマニアに来て、あるルーマニア人のクリスチャンの女性がね、おばあちゃんですけど、私の子供になりなさい、涙を流しながらね、ここにいたらいいよって言ってくれた。ルーマニアの周りの人たちもそういうふうに言ってくれたので、私はああ生きてていいんだって思ったんです。私の母親が自殺したんです。しかし私は母親に置いてかれた、一人になってしまった。私の家は仏教の檀家ですから、母親がかばってくれていたんですけど、母親が亡くなったら家族みんな私を放り出してどっかに行けって、本当にそういうところを通ってきましたけれど、でも私は後悔も何もしていません。肉の家族に放り出され、今十字架につけられ、そしてキリストにある家族がいるからです。この十字架につけられた犯罪人がイエス様を思い出してくださいと言った言葉、そしてイエス様がそれに対して、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいます、その一言を私は聞いて解放されました。そしてルーマニアの人たちに、あなたたちは共産党政権からは解放されたかもしれませんが、もしこのイエス様の力強い言葉に人生すべて任せて、苦しい十字架をイエス様と一緒に歩んでいくという解放を味わわなかったら、それは世の中のこの暗い渦から出ているということにはならないんですよと、私はルーマニアの信徒たちに教えています。皆さんもどうでしょうか。日本の今大変な現状、また皆さんの置かれている大変な十字架のその現状の中から、イエス様は楽なところに皆さんを置いてくださるんじゃない、むしろイエス様はあなたの横で皆さんと一緒にその苦しみの道を歩んで、許してあげてくださいって周りを見なさいって私たちに教えてくださっているんです。お祈りします。愛する天のお父様、心から感謝いたします。日本の十字架が私たちの前に示されています。それまではもう一本の十字架につけられた犯罪人のような考え方をしていました。しかしあなたが十字架の上で語られた言葉、あなたが十字架の上でどのように天を見つめてお父さんと言って、最後までその存在を父なる神と一つに歩んでおられた姿を見て、その犯罪人は思い出してください、あなたは天国に行くんでしょ、思い出してください、信仰告白というには非常に本当に弱いものですけれども、しかしイエス様、あなたは力強い言葉をくださいました。パラダイスにいる、イエス様信じます、あなたが私たちをパラダイスに引き上げてくださるお方、あなたの救いが私たちをこの世の中の流れから救い出して、たとえ見た目は世の中の人と変わらなくても、苦しみや苦難は世の中に襲ってくるものと変わらなくても、イエス様あなたが解放してくださった、その一言を心から感謝します。私たちの救いはここにあります。どうぞ主よ、私たちの魂を今朝も導いてあなたのものとしてください。そして残された人生を本当にあなたの十字架を背負って、世の中に対して十字架につけられたとパウロが言っているこの言葉を私たちが理解できるように、主よどうぞあなたの知恵と御言葉の瞬時を心の底に与えてくださいますように、尊いイエスキリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。